土曜日の礼拝の時に、安息日に礼拝の時に話したあの話、あれが一番大事なところだから、来られなかった方、見逃した方々は DVD あるいは CD テープもあるかな、でぜひご覧になってください。この聖女の研究は、創造主なる神が私たち生ける宮にお住みになりたいという計画ですから、そのことが成就するためには、その神と私たちの間を隔てている不義、罪があるから成就しないんですね。だからどうして我々から不義、罪を取り除くかということが、この聖女にステップが示されている。このステップは他の教会にはこの光が与えられてない、私たちにのみ与えられていて、そしてやがて神様は近い将来、聖女生ける神の宮が全く罪から解放され、除かれて清い罪のない集団を出現させて、そして全世界に主の知識を、その栄光の知識を満たすということですから、素晴らしいこの計画に、特権に我々預かっているという、この何ですかね、認識ぜひ持ちたいですね。はい、それではお祈りして始めましょう。天にいらっしゃいますお父様、私たちは非常に重要なメッセージを今学んでおります。あなたが人間に対するどんな目的を持っていらっしゃるか、セブンスデーアドベンチストに対する目的は何なのかを今探り調べております。主よ、どうぞこれを確かなものにして、あなたの御心が成就するように我々も協力したいと思います。はっきりと理解させてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、ちょっと昨日の復習しましょうね。神が私たちの教会に与えた永遠の目的、これを達成するために、イエス・キリストが大祭司として至聖所に1844年に入られた。そのことからセブンス・デイ・アドベンチストが生まれたんですね。さあ、そうやってサイリン信仰の土台が築かれたんです。何よりも重要な、どんなにか重要であろうと言われるサイリン信仰の基礎です。ところが、サタンは、他の教会はどうでもいい、我々の神の永遠の目的を成就しようとして建てられたこの教会に、この教会が神様と協力して神様のご計画を成就してもらうと非常に困るので、絶対にこのご計画が信徒に理解されないように、把握されないように、体験されないように、ありとあらゆる策略を講じているんです。主よ、エドムの人々がエルサレムの日にこれを破壊せよ、これを破壊せよ、その元いまでも破壊せよと言ったことを覚えてください。元いを破壊しようとサタンは働いてきました。そして160年経った今、四代目に入っているセブンスデーアドベンチストは、この最も大事なサイリン信仰の基礎である、土台である、大黒柱であることについてほとんど無知のようになってしまった。形は分かっている。1844年イエス様至聖所に入られたというけれども、聖女が清められて正しい状態に服するということがどんなことを意味するのかということが把握できてない。 だから40年も神学的な荒野をさまよい、そしてアドベンチストとしてライフスタイルもさまよってしまった。そしてアドベンチストのアイデンティティがわからなくなってしまった。そう、1840年から約40年経ってカデシバルネアに現代イスラエルを導いて、神様は天のカナンに導き入れようとなさった。そのためにこの E.J. ワゴナーと A.T. ジョーンズをメッセンジャーとして送られた。人間の唇から聞いたことのない最も尊いメッセージ、これを受け入れるならば聖霊の大量の注ぎを受けて全く罪が除かれて、彼らの品性に伴った宣教が世界を稲妻のように、そして山火事のように御業を終えて、そして御国に行くはずでありました。日曜休業令は2年後に出そうであったんですよ。ところがこの A.T. ジョーンズがアメリカ議会で雄弁に宗教自由を語って、あの議案は通らなかった。そう、1888年覚えてください。教会はチャンスを逸してしまった。これ学びましたね。そしてさらなる深い、なんですか、ラウデキア状態に陥った。拒んだ証拠はいろいろありました。そして1950年代になって、我々の教会は他教派と妥協するようになってしまった。そして、大事な死聖所における最後の贖い、特別な贖い、これをもうなんていうかね、もう見えなくしてしまって、そして1957年の教理への質問の中に、特別な贖い、死聖所の最後の贖いということを一言も入れなくて、そして他教派の権威者たちに、贖いは十字架で終わったと思わせて、あ、それならばセブンステイもキリスト教会の仲間だと思わせて、それからますます道は外れてしまった。そして1960年代、聖女の覚醒メッセージが二人の青年によって述べ伝えられたとき、私たちの教会の神学者たちが揺すぶられたんです。これに対する反対が、もう猛烈な反対が起こって、この本に書いてある反対はあの時に書かれた反対で、聖女が清められるというのは天の聖女が清められることであって、あそこの記録から誰々さんの罪の記録が消されることであって、私たちが清められることはない、私たちの罪の記録が除かれるということを意味しているのではない、それは聖書の曲がった解釈だと言って猛反対があった。だからこの昨日も言いましたが、この小さなところに書いてある脚注、1960年代にいろんな人が反対論を書いたんです。またまた私たちの教会はチャンスを失ってしまった。罪の処理はいつなされるのか、どのように死を迎える特別な経験に入れという訴えであったんです。サタンは数えきれない多くの策略を考え出して我々の心を捉え、我々が最もよく知っていなければならない働きそのものについて我々に考えさせまいとして、数えきれない多くの策略、これをもって今 再臨信徒にサタンは働いているんです。大欺瞞したサタンは贖罪の犠牲と全能者の諜報の働きを明らかにする大真理を憎んでいる。イエスと彼の真理から人々の心をそらすことに万事がかかっている。だからどうにかして万事がかかっている後の雨も神の印も大いなる叫びも御業完成もこのことにかかっているとするならば、主よ、あなたの聖霊によって、はっきりと学歴はないですけれども、学者じゃないですけれども、無学なものですけれども、理解させてください。あなたの聖霊の豊かな注ぎをいただくために、イエス様の純潔な義に預かるためと我々一生懸命に乗らないといけないと思う。サタンはこのことを理解しないように食欲に端的させたり、世の仕事に熱中させたり、ありとあらゆる策略を講ず、指導者に依存したり、多くの数えきれない策略を講じているんです。願わくば、どうにかして我々のためではない、世の暗黒に閉ざされている多くの人々のために、そして花婿イエス・キリストのために、どうしてもこの真理を理解して大いなる叫びに進んでいかなければならないと思うんです。そう思いませんか？第一天使の使命によって、ごめんなさい、ダニエル書8章の14節の理解によって第一天使の使命が生まれた。第二天使はダニエル書8章の14節の解読から始まった。第三天使の使命もダニエル書8章の14節のさらなる理解から始まったとするならば、大いなる叫びもダニエル8章の14節からの理解から来ることは間違いがない、間違いがない。どうぞこの本ね、何回も何回も読んでいただきたいと思います。サタンが最も憎む大真理、贖罪の犠牲。この贖罪の犠牲、我々のために払われた大いなる値、神が我々のためになされた計り知れない犠牲を我々が忘れなければ、いつも考えているならば、非常に高潔な状態に到達することができないって書いてある？できると書いてある。できると。サタンはできないんだって。罪なき完全は不可能だと思わせてる。そう聞いてませんか、皆さん。そう。そして、全能者の、何ですか、忠保の働き。ごめんなさい。全能者の忠保の働き。私たちのために忠保の働きをしておられるお方は全能のお方であるあるということを忘れたくありませんね。エジプトから我々を強い腕を持って導き出した神様は、天のカナンに入るための非常に高潔な状態まで私たちを導いてくださることを信じたいと思いますね。特に忠保の働きの特に最後の働き、食材の犠牲が捧げられて、そして世の罪を取り除く神の子羊イエスは、今度は大祭司としての働きをするために天の聖所に入っていかれた第一の部屋。そしてもう一つ部屋があった。第二の部屋。ここの理解からセブンステアドベンチとか生まれたんです。これを決して忘れないでください。これを忘れたならば、やがて日曜休業令が立った時に、神の印を受け損じて獣の印を受けることになるんです。あれ？聖女があり、奥殿に契約の箱があって、 って至聖所と呼ばれた。この働きによって我々も至聖所になるんですよ。いとも聖なるところ、創造主がお住みになる、そのことを教えるためであるんです。サタンが憎むのは特にこの最後の仕上げの技です、ね、最後の贖い。この働きが成し遂げられるとキリストの弟子たちは主の再臨を迎える準備ができるのである。今日セブンスデーアドベンチストはね、ホーリネスやその他の教会のようにキリストは死んでよみがえって、そしてやがてイエス様が再臨なさることは説くんです。至聖所の働き、最後の贖い、解かないんです。サタンは元いを壊そうとしている。詩編137編の7節、破壊せよ破壊せよ、元いまでも破壊せよ。で、今晩はね、プロテスタントと、プロテスタント主義と、それからアドベント主義、プロテスタンティズム、アドベンティズ、このことについて勉強していきたい。ね。どこが違うのか、どこが同じでどこが違うのか、プロテスタントの貢献は何であったのか、アドベンティストの貢献は何であったのか。最後の贖いによって、その前に、その、私たちは、イエス・キリストを信じ、悔い改めたときに、その、義認されます。ね、義と認められて神のことをして受け入れられる。けれども、まだ、完全ではない。まだ、罪が残っている。そして最後の贖いで、もろもろの罪からあなた方を清める。レビ記16の30節。もろもろの罪だから、罪ありますか？だったらなぜ罪なき完全は不可能と言いますか？ね、この神学者たちはね、各時代の希望の322ページに、彼らの神秘的な解釈は、神が明らかに示しておられることを不明瞭にした。彼らはつまらない専門用語について論争し、最も本質的な真理を事実上否定した。専門用語を使ってね、単純率直、単刀直入な神の言葉をね、いろいろと人間的な解釈を施す。マタイ5章の48節、天の父が完全であられるようにあなた方も完全になりなさいと。あれは完全ではなくて成熟だって。霊感エレン・G・ホワイトは罪なき完全と定義してる。イエス様が再臨なさるとき、見せましたね。14万4千人は、卑しい体が再臨のときに変えられる。イエス様と、復活したイエス様と同じ、罪を犯す前のアダムと同じ。非常に単純な論理。いいですか？アダムが罪を犯す前、ごめんなさい。は、中保者いりました？と、これね、おばさんたちよくわかって、いらなかったよ。中保者いらないで。直接に祈りと賛美と礼拝を捧げることができた。イエス様は、この心が罪のない、罪への健康、傾向もなかったイエス様は中保者必要としました？卑しい体はイエス様と同じように持ってるけれども、心がもろもろの罪から清められた人たちは、中保者いりますか？
いらない。
いらない。と、エレン・G・ホワイトは、預言者は言っておられる。 これも攻撃されている。中保者いらないということはありえない。だけども、霊感の言葉ははっきり言っている。神学者を信じますか？霊感の言葉を信じますか？そう。で、今日は、まず、最後の贖い、罪の除去を考える前にね、プロテスタントがどんなことを貢献をしたかということを考えてみましょう。改心したクリスチャンはどんな状態であるか。こういう A のような状態ですか？もう一度、本当に真心から悔い改めて罪を告白したならば、罪がありませんか？義認されて、聖化の過程で完全に清められるでしょうか？あるいは B のように、真実に悔い改めたならば、義認される神の子とされ、今まで罪を犯さなかったかのように受け入れられる。が、清いがまだ清くない。義であると同時に不義である。どちらが正しいんでしょうか。皆さんのプリントの14ページ見てください。14ページ。14ページね。最後の贖いを理解するためには、マルチン・ルーテル、ジョン・ウェスレーたちが築いたプロテスタンティズムというのをね、理解する必要がある。罪の除去というのがどんなに素晴らしいものであるかを理解するために。で、ローマカトリック教会はね、バプテスマ受けたら罪はないという、現在から解放されると教えるんです。しかしルーテルやウェスレーやカルビンやノックスたちね、宗教改革者たちは、そう、バプテスマ受け、悔い改めて神に献身する者は確かに義認され清められるが、清められているが、まだ不義である、罪は残っているという大真理を彼らは打ち立てたんです。見てみましょう、読んでみましょうね、はい。14ページの初めから。しかしここで質問。神の民は義認と聖化の過程を通して裁きの前に完全に清められているのではないか。ある人は次のように断言する。これはアラン・スターケイという人の言葉です。オーストラリアで。この人も聖女の覚醒メッセージに反対論を出した人です。まず第一に、腐敗した罪の原則、悪の源、罪深い性質は、信者の改心後も潜在意識の中に残っているということは、神聖の経験の本当の性質を拒むことである。こんなことありえないということです。つまり、申請した人の心には腐敗した罪の原則、悪の泉、罪の性質は残らない。すべヨハネ第一一の句、もし罪を告白するならば神はすべての罪からあなた方を清めると書いてあるじゃないかって言うんです。だからその状態の時にはね、現在から財政からもう解放されているって言うんです。第二に、腐敗した罪の原則、悪の源、罪深い性質は潜在意識の中に最後の贖いの日まで残るということは、今日しなければならない働きを延期することになる。つまり、今日でこの経験をしなければならないのに、何故に最後のこの贖いまで待つかって言うんです。今経験しなさい。だから韓国のエリアの叫びに行ったらね、まあものすごい、もうお祈りをしてからね、そして悔い改めを経験した人たちが日本に帰ってきてね、そして電話した。先生が言ってた罪の除去、韓国で経験してきました。あ、そう。じゃあもう罪がないんですか？ない。もう罪を犯さないんですか？ まあ犯すでしょうけれども、私が犯すんじゃなくてサタンが起こさせるなんて言うんだ。一度悔い改めたらもう罪がない、現在から解放されてる、ね、はい。我々の聖書は、もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださると言っている。ここに潜在意識の罪は別であるとは言ってない。世界総会原稿委員会からこの反対が出た。ところがその反対に、ウィーランドという1888年の専門家、先生はこう言っておられる。読んでみましょう。信者が救われた、その後も心の中にずっと残っている罪に関しては、さらに深い全身的な成果が呼びかけられていることは常である。彼はすべての知っている罪から清められているが、しかし潜在意識ってわかりますか？自分が知らない。人間の心二つあるよ。意識している領域と知らない部分がある。潜在意識、潜在意識のすべての罪からではない、潜在意識のすべての罪からは清められているとは言えないとウィーランド先生は言ってるね、はい。14ページの右側、この2つの考えでどの考えが正しいのだろうか。この問題に対する正しい理解の鍵は、ルターが表現したように、シマルジャスティエトペクタトーレス、ドイツ語だね。すなわち、改心した生徒は、義であると同時に、まだ不義であるという意味。これ、印つけててね、赤鉛筆で。義であると同時に、まだ不義であると、これが真理であると彼言ったんだ。この四つの言葉は最も有名で、宗教改革者の信仰による義人の教理のはっきりした表現である。E.G. ホワイトはこのプロテスタントの前提を十分に支持している。一、まず第一に、信者は神の前に全く義であることを維持してはいる。ま、本当に悔い改めた者は神の前に罪を犯さなかった者として義として認められる。これ実物教訓143ページ、キリストの道482ページ。二番目、そして義人は彼らの罪深さを告白するという事実、この二つ。彼らは自分自身は過ち多く無力で罪人であると認めつつ、生来の罪との戦いを続けていく。恵みがいくよ。恵みがいく。そう。生来の罪、すなわち宗教改革各社が言う、現在はね、残っているから一生、その生来の罪との戦いは続くと言うんです。そして、キリストに近づけば近づくほど、もっと完全に、もっと完全に自らの不完全に気づく。これがプロテスタンティズムです。皆さん、プロテスタンティズムでしょうか？私はプロテスタントでしょうか？クリスチャン生活40年、50年してね、もっと完全に不完全をに、自分の不完全さに気がついているだろうか、それとも40、50年前にバプテスマを受けて、ついては私は主よ何がいただけるのですかと、そんな態度だろうか。もしそうであるならば、プロテスタントティズムからもうすでに離れている。自我と人間の心の腐敗との絶えざる戦いをずっと続ける主の使命者はさらにこうも言っている。これはエレン・G・ホワイトの言葉。非常に大事な言葉。宗教儀式や祈り、賛美や介護の念から来る罪の告白は、こうのように真の信徒から天の聖女へと昇っていくが、人生という堕落した器を通してなされる。捧げられるこれらのものはあまりにも汚れているため。我々が捧げる賛美礼拝祈り、あまりにも汚れていると書いてある。そのため、地によって清められない限り、神にとって価値あるものとは決してなり得ない。 登っていっても汚れのない純潔なものではないので、すべて神の右に座しておられる中保者の義によって提示され、清められない限り、神に受け入れられるものとはならない。地上の幕屋から立ち上る光はすべて、キリストの血という清めの、なんだこれ。なんだっけこれ。一滴の滴。雫で濡らされていなければならない。これ非常に大事な宗教改革の思想です。エレン・G・ホワイトはよく知ってました。どんな義人の捧げる祈り賛美礼拝、あまりに汚れてるって。だからキリストの中保がいる。キリストの血と光による中保がいるというんです。15ページ。これは本当に素晴らしいです。この義であると同時に不義であるということは許され生まれ変わったクリスチャンにある確かな証拠ではないだろうか。彼らは義であると同時に不潔である。このことを理解をしてないと神の言葉も日ごとのクリスチャン経験の現実も意味を見出せない。二つ証をするものがある。神の言葉は生まれ変わったクリスチャンは義であるが同時に不義。まだ清められてない。だから何の誇るところがあるでしょう。で、クリスチャン経験、自分の経験もそうであるはずです。そう。福音はすべての罪深さから完全にすぐ清める力があるのだから、申請した聖人はすでに清められていて、それ以上の清めを必要としないという議論は、カトリック神学者たちがマルチン・ルターと戦ったのと同じことをしていることになる。かの偉大な神のしもべは、ルーテルは、ヴァルトブルクにいたとき、彼を攻撃したカトリックのチャンピオン、ラトマスの議論を論破するためにペンを取った。ラトマスが攻撃した2点は次のことであった。何であったかというと、カトリックの神学者がルーテルを攻撃したときに、この1、2は、ルーテルが反論した2点です。いや、これ書き換えた方がいいね。ラトマスが攻撃した2点に、ルーテルが反撃した2点。反論した2点。何であったかというと、1、バプテスマの後も罪は残る。2番、この世の巡礼にある聖徒のすべての良い行いは罪である。カトリックは何と教えるんですか？バプテスマを受けた人は現在から解放されている。生まれ変わった人の良い行いはそれに諌押しがあるから中保はいらない。諌押しある。善行に功があるというんです。宗教改革し、マルチン・ルーテルは、バプテスマの後も罪は残っている。そして、クリスチャンがなす善行は、すべての行いは罪であるというんです。よく知られているように、ルターは許し、新たに生まれ変わらせ、清める地。キリストの血の力を信じた。しかしカトリックの反対者たちは、聖徒たちは清められているのだから、彼らがなす行いは、諌押しがあると挑戦した。しっかり書いていてくださいよ。だからルーテルはね、あの修道院で天国に救われるために、ね、もうどんな善行でもやった。そして最後に、あの、ピラトの階段登って、善行に善行を積んで、天国に入ろうとしてピラトの階段に登りに行った。そしたら光で撃たれたんですね。義人は信仰によって生きる。そして彼はタタタタタと降りていって、そして宗教改革の火を灯したんです。どんな義人の良い行いと見えるものもみんな罪である。だから我々が義とされて、この義認されるためには、始めも終わりも、イエスの諌押しに頼る以外はない。始めから終わりまで信仰による 義人だと説き続けたんですね。その議論は恵みが与えられる以前の功績に当てられたのではなく、恵みが与えられた以後のことについてであった。つまりクリスチャンになってから。ルターは生徒たちの良き行いには何の功績もない。なぜなら彼ら自身はなおも罪深いからであることを示した。我々はこのプロテスタントの考えを持ってたのかあったかもしれない。何か良い行いすれば神様は褒美をあげる天国に行けると思って良い行いをしていることがなかっただろうか。すべての罪は洗い去られたが、なおも洗いを必要とする何かが残っていると言った。イザヤ64章、詩編143編、伝道7の20、第1コリント4の4、ローマ6の6章8章、他の聖句を引用して改革者は、罪は神聖したものの中に腐敗した性質という形で残っている。これがプロテスタントの信仰であるんです。これがわからないとね、この死聖所での最後の贖いのありがたさわからない。もっと読んでみましょう。非常に大事だからね。この世の巡礼にある生徒のすべての良き行いは罪である。すべての良い技は罪である。我々の良い行いは神の裁きに耐えない。神の憐れみが我々の上に支配し、許しが提供されなければ、我々の良い行いなどというものは良いと言われない。生徒たちは義であると同時に、不義である。良い行いする必要がありますよ。あなた方は良い行いのために作られたものであるとポールも言っている。けれども、良い行いには何のいさおしもない。我々の教会にもそういうことありますよ。良い行いして、ああしてこうして、全部罪に染まっているとルーテルは言うんですね。あるいは自分の良心を沈めるために献金たくさんすれば、あるいは神様天国に連れて行くかも、義認してくださるかもしれないと思う。献金、十一献金、福祉の働き、善行、いいことなんです。いいことだよ。行いに応じて報いを与えられる。けども神様がこの人を受け入れるか、義認するからは我々の行いによらない。報いは良い行いに応じて報いは与えられる。はい。非常にひどい教えのようだけれども、これが宗教改革者たちの教えであったんですね。で、エレン・G・ホワイトの教えでもあった。16ページの初めの方。三行目。しかし神は我々を罪と死の法則から解放してくださった。つまり罪と死の支配と君主から解放してくださった。その結果、罪はなお我々に存在するが、しかしその暴威を振るうことは何もできない。どういう意味かというとね、罪は存在するが、新たに生まれ変わったクリスチャンは、自我、生来の罪、現在、わがままに支配されることはない。存在するよ、わがままは。自我は。けども、聖霊が与えられる人は、聖霊によっていつも抑えて勝利することができる。で、いつも自我が現れようとするとき、罪を犯させようとするとき、祈りと御言葉の約束とね、そしてイエスの勲しに、寄りかかるときに抑えることができる。聖霊によって抑えることができる。この状態をずっと持続するわけです。だけど罪はなお存在するということを忘れてはならないですね。 6ページの下から7行目か8行目、もう大宗教改革者の言葉を長々と引用したが、これが彼らの最も基本的なプロテスタントとしての考えであった。それはレビ記16章の30節の明確な真理を拒み、神聖した聖徒はすでに清められたのであると主張する者たちは、プロテスタント信仰の最も初期の思想を拒むことであることを示すためであった。レビ記16章の30節は、この日にあなた方を清め、あなた方をあがない、もろもろの罪から清める。いつ？裁きの時が来て、最後のあがないがなされる時に罪の除去がなされる。使徒行伝3章の19節もそう。しかしクリスチャンになってからもう罪は存在しないという考えは、御言葉と我々の経験が、これはそういうことはありえないということを証言しますね。そう、16ページのね、まあ、これみんな後で皆さんご自分で読んでください。16ページの下から右コロム、10行目ぐらい、キリストはというところ、キリストは罪が支配するところを支配することは確かにできない。Okay? 罪が支配しているならば、キリストは支配できない。一つの罪でも許されている限り、彼は支配なさらない。大事な思想ですよ。知っていてね、知っていて、ある罪をに端的しているならば、キリストは我々を支配なさることはできないって言うんです。いいですか？しかし、あらゆる罪と戦っているすべての信者の心におられ、お住みになる。たとえそれが聖女の清めに従って、まだ清められていなくても、その言葉を使っているウェスレーは、聖女の清めのことを知らなかった。信者の心にお住みになるというのは、この罪は存在しているけれども聖霊に支配していただいているときに、キリストは聖霊を通して内住なさるけれども、知っている罪に任せて、それから離れないで、それに支配されているならば、キリストは私たちに内住なさらないって言うんです。これ大事な思想ですね。信者は罪責と罪の力から解放されていることは我々は認める。彼らがその存在から解放されていることになると、我々はそれを拒否する。ね。それ解放されてない。まあこれ何回も繰り返し言われてますね。真ん中頃のルーテルの言葉を見てみましょう。それゆえに、これは17ページの左真ん中頃、それゆえに使徒パウロはコリントの信者たちでさえ、あなた方の肉の心、背信、わがまま、怒り、復讐、世への愛、確かにあらゆる悪、苦味の根の心は抑制が取り除かれるとすぐ現れてくる。心の腐敗は深いものであり、神からの光がなければおそらく考えることができないって。神からのね、光がなければそんなこと考えられないって言うんです。怒り？そうでしょ。私たちはもうよく経験してる。僕自身、皆さんもそうだと思います。怒り、短気、復讐、世への愛、嫉妬、妬み。これは突然、抑制、すなわち聖霊。聖霊が取り除かれた場合に、すぐそれが、ね、現れてくる。
その霊と取り替わるわけですか？
そうね、そう。だから、ペテロさえ、あんな素晴らしい使徒ペテロさえ、イエス様に叱られたよ。 あくれに、あれされるわけです。支配されることがある。サタンの品性、サタンの精神に、つまりわがまま自己中心はサタンの精神だから、サタンの霊だから、どちらに我々は支配を委ねるか、いつも選択しなければならない。だから毎日戦いですね。はい。贖いの日に関して言えば、生徒たちは義であると同時に不義である状態で裁きに出頭することは明らかである。見てみましょうね。はい。これ、スライド見てください。ルーテルもウェスレーも同じことを言いました。エレン・G・ホワイトも言いました。どんな義人の善行もあまりにも汚れている。だからイエスの勲押しに頼らなければ、そしてイエスの血によって清められなければ天の父のところに届かない。メランクトンもカルビンも。このような状態が罪の性質は、神聖したクリスチャンに死ぬまで、聖女の清めまで残ると彼らは言ったんです。聖書のモーセ、ヨブ、ヨハネ、イザヤ、ダビデ、ダニエル、その人たちの言った言葉はここに書いてますから、ご自分で見てください。財政は神聖したクリスチャンに死ぬまで、聖女の清めまで残る。これ、カトリック神学者ラトマスが、ラトマスにルターが反論したこの2点ですね。はいはい、じゃでそのこれは非常に大事ですよ。ダビデ、モーセ、みんな同じことを言ってた。それからエレン・G・ホワイトも、そして近年のトップの神学者ヘッペンストールは何と言ってるか、ダクター・フォードは何と言ってるか見てみましょう。ここは真理である。当たっている。同じことを言っている。プロテスタンティズムに固く立っている。あとの罪の処理の問題が間違ってくるけれども、このプロテスタンティズム、神聖したクリスチャンに罪はまだ残っている。義であると同時に不義であるということ。これはヘッペンストロー先生もこう言っている。クリスチャンはなおも彼のうちに悪の泉、堕落した性質が残っていることを知っている。クリスチャンはなおもそのうちに悪の、同じだな、残っている。サインズオブタイズム2回にわたって言っている。フォード博士、清められた信者のうちには罪があるが、彼の上には罪がない。キリストの上には罪が置かれていたが、彼のうちには罪がなかった。それはつまり、改心したすべての魂はなおも戦うべき古い性質を持っており、この源から彼は絶えず誘惑を受ける。古き人、まだ残ってる、存在している。これは、プロテスタント宗教改革者たちと同じこと言ってる。そして、ホワイト夫人も、そして近年のセブンス・デイの神学者、トップの神学者がそう言ってる。これは当たってる。で、なぜそういうことを言うかということはね、もう明日プリントもお見せします。現在ということについて高橋元三育学院の学長がね、非常に要領よくまとめたプリントがあるから皆さんにお渡しします。そう、だから残ってるからね、これちょっと見えないね。義人と聖家の経験で、私たちクリスチャンの経験が深くなればなるほど、立法の認識が深くなる。最初はね、タバコ、酒、人を殺す罪だなと思うかもしれないけども、立法の高さ、深さ、広さ、長さをもう眺めれば眺めるほど、本当に深い、ことを認識する。キリストの純潔な品性に魅せられる。罪深さ欠陥はますます見えてくる。バプテスマのヨハネがそうでした。 ね、イエス様の純潔な品性を凝視するために彼はどんなに罪深いかということに気がついた。だから彼はね、自信を持ってね、ああ自分はどんな汚れたところに行っても汚されない、花城君が言ったけれどもね、ほら泥沼にきれいな花が咲く、私もきれいな花咲かせる、どんな悪い環境にもね、弱くの多いところにも私はきれいなハスの花を咲かせる。わざとそういうところにバプテスマのヨハネは行かなかったよ。自信がなかったって、自分は、ますます悔い改めは深くなる、ますます謙虚になる。あらら、これはっきりしないね。まあこれ、え？作られる？いや、これもうスライドだからね。いやいや、いやいや、これ明日見せます。もう時間だからね。これ明日お見せしましょう。我々のクリスチャン経験、大事なことが書いてますから、全部引用文はここにまとめてます、ね、プロテスタントの思想が証の文で非常にはっきり書いてある。これを、この柱をしっかり立てて、プロテスタントティズム、そしてアドベンティズムの柱を立てると立派な現代の真理ができてくるんです、ね、そして最後の死聖所での贖いがどんなに素晴らしい御業であるかということを本当に感謝するようになるんです。最もイエスに近く生活した人たちはパウロのように、ヨハネのように、人間の弱さと罪深さを告白した。大草頭下巻200ページ、202ページに、327ページ。キリストとの距離が遠ければ遠いほど自分自身が正しく見えるって。じゃあ近づけば近づくほど醜く見える。だからパウロはね、私は罪人の頭であると言った。ということはね、非常にキリストのに近く彼は近づいていた人なんです。希望の第一希望の104ページ、ヨハネはイエスの美しさを眺め、自分の無力さと昔さを深く意識した。観覧から栄光へ下巻264ページ、キリストのご品性の純潔さ、罪深さがますますはっきり認められ、悔い改めは深くなる。国と指導者193ページから196ページ。これは非常に現代の真理に大事な引用文。最後の仕上げをいただく14万4千人の経験、生ける義人の裁きの時の経験が、ここに書いてある。引される前に彼らの罪深さ、彼らの無力さ、彼らの、罪深さ、徹底的に彼らは意識するというんです。 そして絶望するばかりであるって、そのような状態になると 100% もキリストに頼る以外はないという現象が起こってくる。 100% 99% 9割救われていたらどれくらい救われてるって 9割救われてるクリスチャンは 100% 失われてるってよね。さあ、我々がね、自分は無、ゼロ、無力、義と正と知恵は全部キリストにあるということを認めるときに、我々は現在から解放される。というのは、現在、明日話しますけれども、いくつかの意味がありますかけれども、一番最初にルシファーが犯した罪、あるいはアダムが犯した罪ということに意味するならば、ルシファーがね、の最初の罪は、私たちには義がある、知恵がある、自分たちの意思で良い行いができる、何も神に頼らなくていい、それが現在であったんです。 だから完全になる人はね、自分が完全になったと主張しますか？もし主張したらね、ルシファーの最初に犯した罪を犯すことになる。完全になった人は決して決して永遠に自分の清いことに、義であることに、自分の意思で良いことができるという意識を持たない。ここ大事です。そういう人たちに生ける神の印が押されて14万4千のメンバーになるんです。ということは、最後の生ける神の印に備えるためにね、我々は日ごとにイエス様の純潔無垢なご品性を慕うと同時に、自然にイエス様の純潔を仰げばね、我々の罪深さがどんなに深いものであるかということを示されるというんです。で、もし自分がかなりいいな、あの人よりはいいなという意識を持ったならば、キリストからかなり遠く離れているということ、これを忘れないようにしたい。そう、大曹と外科の216ページにも書いてある、教会の証し2巻の505ページ、悔い改めは完全な品性の到達であるということね。そう、はい、さあ、ここで終わります。この問題を提起して明日の勉強をしましょう。この罪に支配はされないが、罪はクリスチャンにずっと残るというこの事実、プロテスタント宗教改革者たちが打ち立てた真理、皆さん受け入れますか？御言葉と自分の経験でこれ認めることができる。いつまでこんな状態でしょうか？いつまで勝利する、聖霊の力によって勝利する、わがままに支配されないで勝利していける。我々はね、弱さのようにすぐひっくり返ってね、ついわがままが出てくる。挑発されたらすぐ癇癪を起こす、我々の弱さ。けれどもイエスを眺めている限り、イエスに頼っている限り、海に沈まなくて海の上を歩くことができる。そうでしょ、うん、罪を、神から生まれたものは罪を犯さないと書いてある。ただ我々の弱さ、ペテロと同じ、幾度も沈んでしまう。主を助けてくださったら、幸いなことに主は助けてくださるね。何回も許し、何回も手を差し伸べて許してくださる。ありがたい。だけどあんまり罪を犯して告白し、罪を犯して告白し、いつまで続けるんでしょう。本当は神の御心は、神から生まれたものは罪を犯さない、十分な恵みと力を与えると約束なさっている。イエス様から目を離したらすぐ癇癪にやられてしまう。すぐ憎しみが出てくる。すぐ嫉妬がムカムカと出てくる。いつまで続くんでしょう。この状態がね、再臨の時まで続きますかという質問。それともという質問。それとも再臨の前に解決することを神様は計画していらっしゃるんだろうか。明日、神様の、明日から偉大な神様のね、その罪の処理の仕方を学んでいきたいと思います。神様はもろもろの罪から私たちを清める計画をしていらっしゃるし、そして早くそれをして花嫁を整えて御子イエスキリストを送りたいんです。我々の花嫁の自覚と協力にかかっているんですね。だからイエス様を喜ばせるために、このしっかりとプロテスタンティズム、アドベンティズムを知って準備しましょう。 お祈りします。天にいらっしゃいますお父様、不可解なほど罪に染まってしまった我々人間でありますが、あなたはそのどん底から私たちを救い出してくださる贖いの計画、救いの計画を持っていらっしゃいます。主よ、あなたが御子イエス・キリストの命を通して、その血潮とその功によってどんなどん底からどれほどの高さまで私たちを高めてあがなってくださるかということをどうぞ知らせてください。そして命を懸けても命を懸けてくださって私たちを愛してくださったお方を愛することができるように仕上げてください。今晩安らかない声を一人一人に与えてください。遠くから来られた方々にも御使いの守りが豊かにありますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。